ダースベイダー DJ オショーの
は
疲れ目のダースの疲れてんじゃねえよお前よ。何この直前は今日は毎度おなじみレップの生放送だったの今日は。
だからジブさんちだっつってんだろ。
ジブさんちって言うなよ。なんで俺がさ、フォローしなきゃいけねえのか、さっぱりこの流れいつもやってるけどわかんないんだけど、俺は何にもジブさんちじゃねえからとか言うことないんだからね。レップでやってるわけでもないんだから俺は。
そうそう、ジブさんち行ってきて。
ジブさんちって、まあジブさんが立ち上げたラジオ局だけど、レップって言ってあげなよ。ジブさんちって言ったらさ、レップ聞いてる人、なんかジブさんちの4畳半の部屋かなんかでやってるみたいな。
ジブさんちが4畳半なわけねえだろ。
いや、ジブさんちってい
うか。ジブさんちは明らかに豪邸だ。
ケンちゃんちみたいな感じで聞こえるじゃん。ジブさん宅とかだったらさ、俺はまあ16畳ぐらいありそうだけど。
イメージね。ジブさんちのイメージ。
うん。
門が、
うん。
ガーッ、ゆっくり。ゆっくり開く。
それだったらジブラ宅、ジブラ邸とかさ。
ゆっくり開いてって、で、うん、車で入ると警備員の人が、
うん、
顔認証でピッてやって、
はいはいはい、
今固めきましたってピッてやって。
固めって呼ばれてんのかよ、お前、その場所で。レギュラーやってんのに。
固めきましたってピッて
言って。すごい雑な扱い受けてんの、お前。
で、このリムジンがね、ぐ、うん、ーって入ってってから。
レーダーはリムジンで行ってんの？
ジブさん。僕、ホームあの、ジブさん家に行くときに、1キロ手前でリムジンに乗り換えさせられるから。それまでこう、目隠しされて、どこに連れて帰るか分かんないようなね。
お前もう、テロでさ、テロでお前、捕虜になってる人だから、それ。袋頭から被せられて。
これで、はって気づくと、リムジンの後部座席に乗ってて、
うん、
これで、ゆっくり門がこうガーッて
やって。俺もうジブさんがテロリストの首謀者みたいになってるからね。それ、拉致されてる、ダースレーダーは拉致して
もらう。まあ、やっぱジブさんちともなるとさ、住所がバレると良くないから、
うん。
文春とか来ちゃうから。だから。
文春はもう来てるから。
で、ゆっくりとね、こう、リムジンがこう、1キロほど、
うん、
並木道の一本道を。
もうそれはもうジブさんちの私有地なわけね。
もう門の中だ、
うんうん。
門の中入ってったら、したら、ゆっくりと向こう、地平線の向こうから、
うん、
白黒のしましまの、
うん、
でっかい建物が。
うん、すごい、もう、建物もシマウマなんだ。
そう。で、パッて横見ると、シマウマの話がいい。
あー、すごい、スケールでかいね。
シマウマがこうやってパップがギャロップしてるから、こう横
に。なんかもう海外のラッパーぐらいのそのセレブ感出てるね。
シマウマが話し合いされてて、で、うん、その、見えてきたこの白黒の、あの、しましまの建物。
うん、
まあ、門のところにはでっかいシマウマのこの首がこうやってドーンって出てる。
自分大好きだな、ジブさん。
それで、噴水。
うん。
噴水がこうやってビューってあって。
うん。
噴水にオアシスって書いてある。
オアシス、確かにそれは噴水、その1キロの中にある湖はオアシスだよ、それ。
オアシス。
何かけてんだよ、そういうところ。
で、ビューってこう噴水がこうやって出てるところを、
うん、
こうくるーって回って、
うんうん、
で、門の前にビューンって乗って。
もうなんかホワイトハウスみたいじゃん、そのなんか噴水があってさ、なんかもう。
で、シマウマの首の下、シマウマの目が、
うん、
キョロってかって下向いて、
うん、
で、固めきましたってビューって。
でおかっこいいね。
門が、その、白黒の、うん、こっち側が黒で、こっち側が白のね、2枚型の扉が、
うん、
ゆっくりと開いてって。
で、開いてったら中4畳半だ。
開いてったら中4畳半の。
1キロぐらい敷地屋いっぱいあるんだけど、部屋は4畳半。
4畳半に、4畳半に、こう、ちっちゃい台地が成功いたって、
う
ん。
そうだね。
で、そこから、
多分コンセント2個しかないから、こう8個ぐらいタコ足でこうや
って、ぐるぐるになってる。
いろんな配線でこう機材につながって。
で、よく昔のカラオケに置いてあったプラスチックのマイク1個ポンって置いてあるから。
あ、それジブさんちって感じするね。で、こう、レップの放送が始まると、ジブさんが、母ちゃん黙れって入っちゃうだろ、放送に。
今ラジオやってっからよ。やってるっつーのっつって。せい、色をせいつって。
すごい。中身だけなんか70年代の日本の家庭っぽいんだけど。
でも、お母さんはもっと強いから、
うん。
ジブさんが、まあ、ラジオやってるっつってんだろって、もうお母さんが、ああ、もう、またヒデちゃん怒っちゃってって言って、アイコンの似たのがね、今できたのよって言って、ちょっと上がって、ちょっといらっしゃい、いらっしゃいって言って、毎回こう呼ばれて。
それ、いいね。自分の母ちゃん。
似た大、似たばっかの大根くつくつに美味しく。
頭にはなんかこうカールするなんかこういうくるくるの巻いてんだろうね、多分。
パーマかけてる途中です。
うん。
でも、ジブさんのお母さんも白黒の、白黒の縦縞の
白黒のエプロンぐらいはしてるから。
白黒の縦縞のエプロンして。
いやいや、そんなとこでやってねえから、立派なラジオ局、渋谷にあるでしょ、あそこでしょ、
うん。いや、おしょうくんが言ってるあのビルね。
うん。
だから、あのビルで、僕毎回、
うん。
エレベーターに乗るわけですよ。あの、スタジオ。
はいはい。
で、うん、エレベーター乗ったと思ったら、
うん。
かぶせられるから。
なんでさ、そのテロリストがこう、重要人物を拉致するときのあのやり方で。
で、後ろで縛られた状態、後ろで縛られた状態でリムジンに乗せられてからの、
うん、
その、ジムさんのお母さんの大根を食べるっていう、毎週それをやってます。
なんなんでその楽さ、すっごい辛い思いされて、拉致されて、うん、大根振る舞われるっていう。
大根。熱いね。大根これから喋んなきゃいけないのに、熱っって、大根熱っって。
確かにそれは結構、その拉致した人に対する周知っぽいの。そのね、水攻めとかよくあるけど
ね。熱い大根攻めをね、美味しい、美味しいっす、美味しいっす、熱っす、
ダチョウのさ、ダチョウクラブのなんか、熱湯とか、熱いおでん的な感じで大根食わせるわけ。
熱っ熱っつってて、って言ってる間に、つうかもう初めてくんねえって言われて、で、うすって言って、やって。
それであれ全部オンエアされてんだ、
で、終わって9時に終わって、終わったら、歯、うん、やんなきゃいけないって言ったらまたこうやって被せられて。
うん。
俺気づいたら家帰ってたから、
つって。まあ、それ毎週やってたら大体わかんだろ、どの辺にあんのか。あと1キロもある、私有地1キロもある家とか、絶対渋谷とかにないからね。絶対それ、北海道とかでしょ、そんぐらいのレベルのでっかさ。
それぐらい連れてかれてるかもな、もしかしたら。
よくお前北海道から1時間で東京に帰ってこれたな。
いや、だからそれがジブさんの凄さだって。いつかゲトルゼ、次回用ヘリ。
次回用ヘリ。いや、ヘリでも1時間無理だろ、北海道から東京までは。
でもそれだってジブさんがすごいのは、すべての出演者にそれをやってますから。
すっげえ金あんじゃん。むちゃくちゃ金あんじゃん。
もう電子でした。もう、ケンザ三九丸とか、みんなやってる。ヨシ君とかさ、シンゴ君のやつやってるでしょ？
うんうん。
あれもだから毎回シンゴ君とヨシ君とか食べせられて、連れて帰ってるんだ。
いやいや、そんな大変な思いしてみんなやってないでしょ。みんな結構あれ、録音番組とかもあるでしょ？だってあれ。
録音するときも連れて帰って、そのジブさん家の部屋で録音するから。うん、
ジブさん家だから、さっき一つ気になったけど、
うん、
ジブさん家の何？その1キロある敷地の中には、噴水があって、それをみんながオアシスと呼んでるとか言ってた。
オアシス。
もう一人、いつ来んのかなって俺すげえ待ってんだけどさ。もう一人、俺君の大好きなさ、KW 社員さんの、どこで引っ掛けてくんのかなってすごい期待してたんだけど、なかなか出てこねえじゃんかよ。
で、あの人は渋谷にいるから。
いや、渋谷が住所って
言って
たけどさ、リリックの中でも。
うん、
そうじゃなくて、架空の君のその、ジブさん小説の中でどういう感じでうまく引っ掛けて出てくるのかなって期待してたんだけどさ。
うん、いや、渋谷にいるんじゃない？
いや、冷たいな、お前、KW さんに。もうちょっとさ、愛情を持って接してあげなさいよ。
最強の愛情。
言ってんだよ。普通に普通の文章なんか変な感じで言ってるだけだろ、お前ラッパーみたいな口調でよ。
それが今日の大賞。
いいんだよ、先月その冒頭は番組冒頭20分ぐらいさ、後のフリースタイルに対して俺がただただ突っ込んでいくっていう、誰もやってないその何、新しいプラットフォームで始めたけどさ、いいんだよ、あれ、なんかあんまり評判もいいんだか悪いんだかよくわかんない状況なんだから。
これから見せる DJ おしょうのリミッター解除。
いいね、それ、ラッパー好きそうな言葉だね、リミッター解除。いいじゃん、いいじゃん。そういう、なんか、中二感溢れるさ、そういうのいいね。
ラジカルっぽい。さあ、DJ おしょうのちっちゃな脳細胞。
すげえディスってくんの、お前。俺結構の、頭はいい方だと、自負してるけどね。ダースレーダー、その、東大？東大中退かなんか知んないけど。ダースレーダーよりは俺で、ね、脳みその回転は遅いけど、ものすごく、脳の大きさ俺でかいと思うよ、ダースレーダーより断然。
そう思ってる DJ おしおとダースレイダー、この試合が終わったらノーサイド。
うるせえなおめえは。ブンじゃねえよ、ブンじゃねえよ。俺にお前バトル仕掛けてくんじゃねえよ。
まさに、
うん、まさにっていう。まさにで場をつなぐな。だから負けんだよ、バトル出てもよ。
リアルな現場まるでしまうま。
始まっちゃったまた。
俺はお前ジブさんじゃねえか、シマウマは。負けるよ今年も、そんな調子でやってるとバトル出ても。でも新しいさ、その新しいつなぎの言葉を開発しなきゃ生き残れないから、これからフリースタイルバトル、
いずれにいたしましても、
いずれにいたしましてもさ、そのちょっとこうなんか切り悪いんだよな、なんかいずれにいたしましてもって、波が3つぐらいあってさ、その言葉自体に、このパーンと一箇所で来る言葉、
いわ
ば、いわばはもう
使い方が、それがお塩の自宅じゃん。じゃじゃじゃじゃん。
いや、0点だから、じゃん、じゃんで、まあ、ジブさんとかたまにじゃんとか使いそうだけどさ、バトルの中でも。じゃん、じゃんじゃないよ。
いわば。
いわば、またいわば。
ベートーベンの運命、じゃじゃじゃじゃん。
おい、いいね。それ、そう、それちょっとね、いいよ、そういう。うん。
まさに。
まさに。
ゴー、ヒロミ、じゃじゃジャパン。
じゃーしか今被ってないんだよな、ここ。じゃじゃじゃ、ジャパン。じゃじゃじゃじゃんはいいよ、それはもう。じゃじゃじゃじゃんはもう思いっきりじゃじゃじゃじゃんだから。じゃじゃじゃジャパン、ちょっと弱いですね。
いわばそれは日本列島。
ムカつくん、ただただムカつくんだよ、フローが、まず。ムーじゃねえよ、お前。構え、なんなんだよ、その、よくわかんないターンの間の待ってる顔。ちょっとだけ半笑いで、こう、なんか相手、いや、それでもいいかも。その半笑いで相手のこう、相手が言ってるこうターンを待ってるっていうのは、なんか小馬鹿にされてる感があるから、それ使えるね、その、半笑いでこう相手のラップを聞いて待ってるっていうの。なんか言いたいのみたいな感じで相手がこう、なんか気持ちを逆なでする感じのそのムカつく顔。それいいね、こう。なんかこう、相手をガンつけるみたいな感じでさ、こう、ラップ終わったらさ、相手の聞いてこう待ってるけどさ、みんなこうやって。あれよりも、ちょっと、半笑いで待ってる方がいいね。なんか腹立つってなる、それ。なんなんだよ、お前。なんなんだよ。何笑ってんだよ、みたいな感じになるから、それ、これ有利。これフリースタイルバトルで使える顔です。
いずれにいたしましても。
出た。はい、切り返し、はい。終わりかよ、お前。なかなかないよ、お前。そのさ、4小節だったら8小節のターンをさ、最初の一言で、もうあと終わりに、すっごい無駄遣いだよ、時間。すっごい贅沢。それもいいね。こいつなんか次のターンですっごいのかましてくんじゃないかって思わせる。
う
ん、
贅沢まるで KW!
ちょっと待って、お前やめな、怒られるよ、お前、そういうこと言ってると。で、KW さん、別に贅沢してないでしょ、あの人。そんなさ、なんていうの、そのアクセサリー、ジャラジャラしてたりもしないしさ、もう割と質素なタイプのラッパーだと思うよ、こう。
まさに質素。うん。それは、オーバーつまり、いわば質素。
ちょっとわかんないんだけど、全然解説してもらえる、それ。おぉ、
質素。
質素、質素な生活みたいな質素ね。
オーバ
ー。オーバー。
つまり、質素。
あまりにもストレートすぎて見逃ししてた、俺。もうバットも今出なかった。やばい。すごい簡潔に来たね。オーバー。
つまり、
また、シスト。ああ。
それはいわばピリッと来るような瞬間。
おうおうおうおう。
謎めいたハテナがお前の中を循環。
おお、まさしくそんな感じよ。ま、
これがまさしく。
うん、今まさしくハテナが俺巡ってたから。う
ん、まさに日本人の質素。
ちょっとわかんないな、それも。今の状況がまさに日本人の質素？
日本人の思想。
元になってるみたいなことの意味？
うん、大葉、つまり思想。
それが、ちょっと、わかんない、わかんない、わかんない、わかんない。それが日本人の思想。
思想。それが日本人の思想。
ちょっとさ、マジ、もう時間無駄なんだけど。大根おろしって、その、言い方だけで。
大根おろし。
乗り、言い方だけで乗り切ろうとするのやめてよ、それ。
それはまさに皆殺し。
え？大根おろしはまるで皆殺し？それ、意味考えると全くわかんないんだよ。いいよ、大根おろし、おろし、皆殺し。で、まあ、踏んでるんだろうけど、大根おろしがまるで皆殺しってどういうことですか、それは。
いずれにいたしましても。
いやいや、じゃあお前、パワーで乗り切んな。説明くれよ。
大根。
あ、わかったわかった。大根おろしですり潰したのはまるで、皆殺し状態ってことか。
それはまさに停滞の反対の正解。
ん？停滞の反対の正解。いや、もうちゃんと考えるのやめよう。なんか、ちゃんと考え、もう響きだけでいいのね、こういうのは。
つまりそれは移動。後の英雄。
おー。いいね、それは。移動ね。移動ね。携帯会社のそれはまるで英雄。わ、これはまるでのいい使いだよ。いい使い方。確かにまるでだよ。
うん。いわばこれが軽快な携帯。
おうおう。
たまには切ろよ、明細。
たまには誰に言ってんの俺、だから、au の社長かなんかだ、なの俺は。今、どういう設定誰に言ってんのそれは。誰に明細を切れって言ってんの止まるなよ、止まるなよ。聞いてんだろ
明細、それはカモフラージュ。
うん。そう合ってるよ、うん、カモフラー柄ね、うん、K-Lab さんも単品キャンプで着てましたよ。なかなかない紫色の迷彩柄をね、うん、
贅沢まるで K-Lab
だからそれはやめな、それは本当にな、ちょっとディスってんのそれ。 K-Lab さん別に贅沢って感じしないんだけど、
リッチ、つまりはオーバーいわばシソ。
おー、なんかちょっといい、洒落た感じだね、それ。うんうん。いいよ。リッチの反対ね、質素ってことね。うん。質素な生活。うん。やばいって今日。すっごい時間、これほんとラジオだったら超アウトだからね。この感じで3秒間も無音作ったりして。何これ。
いやー。
いや、いいんだよ。
迷彩の意味理解してないふぬけ恥な。
それは、なんだっけ、イドラか？
これはマリアッチよりもド派手に登場。
なんだっけ、その歌詞は。
リノ、つまり、これがオーバー、それはシッ
ソ。オーバーシッソ、もう俺は飽きてきたから、オーバーシッソは言っちゃうけど。やばいやばい。ちょっともう、ちゃんと喋ろうよ。やばい、これなんかもう、ラジオ下手くそ指数すげえ上がってるから。
証言。
一応これって2年以上この番組やってんだからね。これ、たまたま今日初めてこれ見た人とか、やばいぞこいつら。喋ることなくなってんじゃんってなってるから。それだけは避けたいよ、俺も本当に。いいんで、もうちょっとじゃあラップちょっと終わるよ、今日。 だからさ、あのさ、
終わりの始まり。
終わりの始まりで繋げんじゃねえよ。終わりの始まり、終わらせんだから。
いずれにいたしましても。
いずれにいたし、もう、ちょっとやめてよ。いずれにいたしましても。ねえさ、あの、オリンピック問題なんだけど、君の大好きな、君だってもう散々各方面でいろいろオリンピックの話とかもしてるの？いろんな人と生配信、ね。なんかさ、
来週イベントあるよ。
あ、オリンピックについて。
うん。あの、僕の唯一のオリンピック仕事。
とりあえずさ、まあ、聖火リレーさ、
うん、
まあ、もうすぐやりますって、みたいな感じの。
来月？
来月かな。
おしょうくんはどこ走るの？
俺はとりあえず杉並からね、岩手まで走るね。
杉並から岩手結構、
ね、うん。まあ、個人的にね。
個人的に。
頼まれてないけど。
うん、個人リレーでしょ。
個人リレー。うん、俺が何人も、こう、つなぎと。
いや、僕もね、個人リレーやるよ。
何個人リレー？
個人聖火リレー。
あ、俺と同じことやん。一緒にやるじゃん。
やるやる。俺うちから三軒の何までやるから。
三軒隣、5秒ぐらいで終わるんじゃないのそれ。
一応、聖火リレー、ちゃんと。
俺なんか多分もう1ヶ月ぐらいかかると思う。
3軒隣着いたら、おいっつって、投げ込んで。
うんうん、それ放火だから、やめな、それ。放火、まあ、昼時 IQ さんだからね。
広がる炎のパノラマ。
ラップすんじゃねえよ、だから。ちょっとラッパーの名前出たからってよ。いや、それさ、まあ、聖火リレー気になるのがさ、うんまあこの前のさ1月のお正月とかさ、あの箱根駅伝とかさ、まあ沿道とかに結構人とか集まってたけど、一応さ、そのなんていうの、声は出さずに応援してくださいみたいな感じのことを言われてたけど、まあ今回
で声は出しちゃダメだけど、
何を出していいの？
ラップ。
ラップなんかめちゃくちゃ声出んだろ、あれは。お前
声は出してるんだけど、ラップはしていい？
頑張りな頑張りなみたいな感じで言うの？
ウェイヨ
ウェイヨはジブさんじゃねえ、ウジさんだ、お前。いや、もうその聖火リレーはさ、結構、その一応、頑張って声出してくださいよ、的な感じの声明出てなかった？
え、聖火リレーも黙ってじゃなかった？
いや、なんかね、
うん、
まあ、なんだ？自粛をお願いするスタンスは取ってない、みたいな感じかな？メッセージ的には。大声を出さずか。まあ、大声を出さず、マスクをして応援をしてもらいたいって出てるけど、自粛をとかはしないでください。じゃあ、バンバン沿道に出て応援してくださいよ。ただ、マスクはしてくださいよ、みたいなことか。
いや、一応、だから、隣の人に囁いてっていうスタイルらしい。
一番意味ないから、それ、走ってる人に、隣の人頑張って。すごい悪口言ってるみたいになるからね。
もう、ランナー来たらみんな。
いや、まあさ、それはいい、小声でもいいんだろうけど、まあね、この前俺さ、それ話変わるけど、全豪、
会えんのよ。
戻ってくるから大丈夫だよ。さ、大坂なおみ選手が優勝したさ、全豪オープンだっけ、テニス。
うん。
あれちょっと見てたんだけど、やっぱさ、もう優勝かかったあの最後の決勝戦とかあれね、まあ、意外とね、集音マイクは多分こんなにいいの、あんま使ってなくてさ、テニスの音だけ結構こう画面上に入ってんだけど、よーく聞くとね、結構周りのお客の声が入ってんだけど、それに集中して聞いてると、むちゃくちゃ声出して応援してんのね。
うん。
で、まあ結構客席とか映ってると、マスクしてる人もいいんだけど、してない人とかもチラッと映ったりもして。
で、あれ一応カラオケに置いてあるプラスチックのマイクでやってるからね。
むちゃくちゃ世界のトップの決勝戦だよ。お前なんでそんなプラスチックのマイクなんだよ。
ピンク色のシャモ。
いや、だから、いや、もう高性能のマイクは使ってると思うよ。
お嬢くんさ、今、なんか、うん、しれっとさ、
うん、
テニスの話したじゃん。
うんうん。
君テニス部だよね。
まあ、中学校の時ね、中3の時、半年ぐらいテニス部に
在籍してて。テニスのルールってどうなってるの？
テニスのルールは、とにかく相手の顔面にボールをぶつけた方が勝ち、まず。
え、じゃあやっぱりその大阪選手は、それを最もぶつけてきたっていう。うん、
そうそう、もうとにかく相手に対して顔面を狙って、こう。
全力で。
全力でやって優勝した。うん。
だからまあやっぱ、テニスが終わるとみんなもう顔面がボクサーの あの試合後と同じぐらいになってるっていうのはやっぱそういうことなんです
か。そうだね、みんなここになんか生卵の皮とか貼ったりして最後出てるっていうのがまあ大体
卵を貼ってるってこと
ゆで卵の皮かな、うん、前どっちでもいいんだけど、
生卵の皮っていうところはあのゆで卵を今自然と変えようとしたけどさ、生卵の皮ってどういうこと
悪かったよ俺が間違えたよいや、まあ、
どっから間違ってるのかもわかんないんだけど、
まあ、とにかくね、そのテニスの試合の決勝とかを見る限り、やっぱ世界決勝を見るとやっぱね、
世界決勝
世界決勝を見るとやっぱね、感極まってね、お客さんももううわーごーみたいな感じになってたわけよ、うん、でやっぱオリンピックとかもさ、それをちょっと俺は懸念してしまったわけよ。やっぱスポーツの観戦なんかさ、そのやっぱエキサイトするとさ、みんな声絶対出るわけじゃん、うん、じゃどんぐらいさ、そのこう大声を出さずみたいな、ちょっとお客さんとかを入れどんぐらい入れるのかとか、ちょっとね、やっぱ開催するのが我が町だからさ、東京だからさ、ちょっとそれも不安になっちゃったけどね。
和尚中乗りルールが入るらしいよ。
和尚中乗りルール、なんだそれ。
観客数に関しては
中乗りさんっていうのはね、まあガキレンジャーのアルバムとか、あれはライブとか、まあベーソンとかもそうだけど、結構我々のライブとか毎回ね、この遊びに来てくれてね、最近はもうライブそんなあれね、コロナになってからやってないけど、うん、まあそのお客さんね、
埼玉の和尚くんの DJ プレイ中の、
うん、
あの観客中乗りのみっていう、
あのルール、あったけど、
あのルールを取り入れる
って俺が あるね、埼玉の小学校のグラウンドを貸し切って BMX とか DJ とか街ぐるみでそういうねショーをやるって炎天下ですっごい暑い夏で、俺が DJ やってる時パッと見たら、全員お客さんがね、日差しのとこに避難して、パッと見たら、50代の中則さんっていうおじさんが、校庭に一人ポツンと立って、それめがけて俺が DJ してたっていうあれね。
あのルールを。
あのルール適用しねえよ。やばいからあれ。あの状況やばいから、DJ と50歳のおじさんが、一人ワンツーマンで DJ、聞いてるってあの状況おかしいから、本当にあれは。
それあの基本はあの観客数に対してはあれでいくって。
いや、まあ、だったら安心だわ。もう100メートル決勝ね、うん、観客一人ですごい、そのチケット高いよお前。そしたら、
うん、100円だって中乗りルールは。
中乗りルールだってみんな100円だったら殺到するよあれ。だ結局あれさ、オリンピックって、
うん、
お客さんってその例えばね。代々木の球場とか、なんか、国立競技場とかでやるとしたら、どんぐらいいるんだろうね。
いや、だから無観客って話も出てるじゃん。
無観客なのかな。
いや、無観客でやる場合もあり得るって書いてたよ。
まあ、それだったらなんか、まあ、全然ね、その、全世界でこう、ネットを通じて応援するみたいな感じだったら、まあ、別にいいけど、結構バンバンお客さんとか、やっぱ海外から夏になったら来るのかなとか思うと、ちょっとどんな状況になるのかなって不安にはなったんだよね。なんか
一応だからあの和尚に近づくなっていう、あの和尚禁止アプリのみ投稿するってい
やだ、俺はすごい嬉しいよ。
和尚が近くにいるとビーってなる、あの痺れるっていう、
あのなんかココアみたいなアプリをみんなダウンロードして俺に近づくと、うん、だからすごいじゃん。どこで痺れ出すんだよ、スタンガンみたいな機能。
もっと手が痺れるんだって。オショアっていうオショアアプリっていう
人。オショアなんでお前ココアにかけて、オショアってその薄いかかり。
オショアアプリをやると、君の近くに行くと、すごい手の痺れがもう、手すりに行ってきて。
いやもう、俺も痺れるわけじゃないよ、ね。
うん、あ、和尚くんはビリビリきます。
いや、もうすっごい、日本中にどれだけのお前、例えば10万人とか海外から来たらさ、俺10万回痺れてな、痺れなきゃいけないことになるじゃん。その、むちゃくちゃ大変だから俺。
まあまあまあ。一応期間中は和尚くんは痺れっぱなしだと思う。
お前7月ぐらい俺ずっとこうなってんだ、家で。うわーっと、
また誰か近く来たって。
また誰か近く来た。相当最悪なのよ、こんなアプリ。やめてくれよ。うん、
いや、一応あの、弱中強で選べるらしいから、痺れ。
弱中強選べたところ
で。和尚くんがどれぐらい痺れるかは相手が決めるからね。和尚くんは選択権ないから。
いや、それ絶対面白かったよ。大しか入れないと思うんだよな、みんな。 俺をしびれさせるアプリがあったら。
やっぱちょっと中、いや、今日で行こうって
。いや、もう怖いんだけど、やまあ、それで俺に近づいて、俺は別にね、オリンピックその見に行こうとは思わないけど、多分開催したら。
見れちゃうから来ないでよ。みんな中でしょ。
いや俺から、じゃあもう俺もうぶち切れて俺の方から近づいていくわ、もうそしたら。
それあの、みんなそのまま逃げてから。それでそのままマラソンに突入する。
意味わかんないんだよ、その流れ。
だから、もうこうなったらマラソンだって言って。
うん。
星起きたぞって言って。
すっごい俺もう日本中から嫌われてんじゃないか。別に、そんなことないからね。
いや別に痺れるだけだから気にしてない人もいるし。
いやもう、痺れんのむちゃくちゃ辛いから。スタンガン、バリバリバリみたいなことでしょ、俺、そんなの。
そうそう
やってらんないから。
ああ
、おどおどもう痺れたかと思った、今、電気の話してるから。
今のは、
わ
びっくりした。
これ、俺、オリンピックの期間中、これずっと毎日来てるかと思ったら、絶対死んじゃうよ、俺。やばいやばい。
うん。まあでも、一応、1ヶ月ぐらいのことだから、おしょうくんも。そんなに。
1ヶ月間痺れてるとかおかしいから。それも虐待ですよ。ほんと、
あ、でもちゃんとね、うん、1日1個アンパンが支給されるって。
アンパンと引き換えに俺、1日中ビリビリになって、お前、全然それ釣り合い取れてないから。せめてさ、その真っ赤とかさ、
ちゃんとお前が乗ってるやつ。
いやいや、そういうんじゃなくて、もっと現金とかで保証してくれよ、俺の体。アンパン1個じゃ俺全然耐えらんないよ。
すげえ美味しいアンパンが入ってますよ。
そんな電気ショック浴びたらさ、多分食べることすらできないと思うよ。もうなんか、毎日ゲストリーになってさ。
1個240円もするやつ。
いや、そのオリンズムツアー、アンパンとしては高級、すげえ。すげえ高級だけど。なんもない平常心の時に240円のアンパンもらったら、それ、お、すげえ、こんな時高いいのってなっちゃうけど。
でしょ？
俺、ものすごい、もう、頭とか多分、黒焦げになってるんでしょ？もう、それドリフのコントみたいに。
毎回そう、あの、ドリフ後になって。
いや、全然美味しくない、そのアンパン。
毎回ドリフゴンになるけど、うん、その時イカリアさんが来て、次行ってみようって言ったら、ちゃんと元に戻るから大丈夫。
いや、イカリアさんはもう天国にいるから、それ来たらそれだけで俺結構、相当電気ビリビリになっちゃう。イカリアいるじゃんってなっちゃうから。
いや、君の後ろにずっといるよ、さっきから。
俺んちはその、なんかお笑いの霊を降臨させる場所にしないでくれよ。イカリア長介いたら結構、嬉しいけどな、俺んちにいきなり来たら。
イカリアの霊が、イカリアの霊がいるよ。
イカリアの霊はあんま怖くねえな。いやいや、でもやっぱ怒ってるって思ったらちょっと、心霊が怒ってるってのはちょっと怖い。
怖い。なぁ、でも、顔的には今、怒ってるね。顔見ると。
イカリア長介の霊って言うと怖くないけど。
志村けんが調子に乗ってる時の顔してるの。
いや、怖えよ、その時のイカリアは。だいたい、イカリアに怒られたってあの時の顔でしょ。
でも、もう加藤ちゃんがあのパシンでやられた後の。もうあとは志村けんだけを押し止めるだけになってる状態
あるけど、あの時すげえ楽しいから、志村けんを仕留める時の。
もうパチンって、いかにしろって言われて、行ってって言って、まだ志村けんはふざけてるっていう
こと。ふざけてる。あれよくあるよ。加藤ちゃんが一回この振りとして怒られて、そっから、あの時のワクワク感たまんないけどね。
そう。まだあの、やめてない状態の。
うん、あれ最高。
の時さんの顔。
うん、まあでもその前に一回その中本ブーが、
うん、もうや
れ、もう本当に軽い振りとして怒られて、
怒られてて、
で中ボケとして加藤ちゃんが一回怒られて、での志村けんだよね。いやいや、志村けんの話はしたいけど、いやさ、俺オリンピックの、まあそういった関連のニュースとかをさ、いろいろネットで見てたら、ちょっとね、一個気になるそのオリンピック関連のニュースがあって、IOC ってさ、オリンピックのあの委員会があるでしょ、うん、あれがなんか発表してたのが、あの、重量上げたんじゃん、うわっ、たたってこうやって上げる競技、うん、あれ、まあ、今年のその東京オリンピックとか、まあ、除外されてるらしいんだけど、その2024年のパリオリンピックかな、次、だから次の、東京の次のオリンピックで、正式に重量上げを、廃止しますみたいなことをその IOC が発表してて、これなんでかっていうと、その俺も全然知らなかったんだけど、重量挙げって 度重なるドーピングがすっごい競技らしいのね。でこれ結構その IOC が再三ね忠告をずっとしてたらしいんだよ、その重量挙げのその協会かなんかに。でももうなんかね、何回経ってもやっぱ後を絶たないらしくて、
まあこれあのしょうがないよ、ほうれん草食べるのは。
ほうれん草ドーピングじゃねえから、むしろ健康食品だからね。
ポパイのあれでしょ、
あれは。あれ確かに重量なんていうの、
あげるっていう、
あの表現で言うと食った瞬間にボーンだから、あれちょっとドーピング、しかもヤバめのドーピング剤って感じするけど、あれはアニメの表現だから、あのポパイは。
うん、あのだから重量上げもそれにリスペクトして、ポパイリスペクトでほうれん草を食べてから上げるっていう、やっぱりそこはやめられなくて、一応 IOC とはそのほうれん草をめぐる。
IOC ほうれん草はあれ全然あの大丈夫ですから、あの天然の野菜だから。そうね、ほうれん草ってインゴ使ってそうで怖えな、なんかその業界って、なんかちょっとなんか緑のものだ
って。ほうれん草いってきますみたいな。
ほうれん草い
こうって言って。
なんかありそうだけど、そのなんかドーピングイコールほうれん草と呼んでいた。
重量上げのすごいところは、
うん、
すごい持ち上げてんじゃん、あの重そうな。
そうね、うん。
あれ中身全然重くないんだって。
だったらそんな競技は、俺それ真っ先に廃止しろお前。あれなんか演技の表、演技か、あれ演技をする。
200キロの重さを表現できたかっていう競技だから、うん、実際。
だったら俺逆にあれ絶対やってほしいわ。超面白いわ。あれだけの演技力で持ってさ、あのくらいありそうなものを、あれなんか実は小指上げられますみたいなものを、あれで表現してたら。
基本芸術点だからね。
芸術点すごいよ、あれ。軽かったら。いや、まあ、そのね、全員がそんなドーピングしてるわけじゃないと思うんだけど、その、やっぱすごいその、連鎖が断ち切れないらしくて、その、重量上げの業界っていうのは、どういうシステムなのかわかんないけど、ああいうのはさ、結構そのさ、例えばドーピングって、選手が自分の意思でやってないって結構あるじゃん。コーチとかが、なんかこう、コーチとかが、ドーピング剤を知らずに選手に飲ませたとかいうこととかもあったりするわけじゃん。
まあ、基本、おならに入れるよね。
おなら、
うん、
に入れる、
前歩いてるときに、プッておならして、
うん、
それは、やっぱ、吸っちゃうじゃん。そしたら、うおーっつって、こうやって、ダ
ン。何、ドーピング剤って、ガスかなんかなの、あれは。じゃあ何、コーチがまずドーピング剤を体に吸収する、まあなんか錠剤か、こういうガスかなんかわかんない。まあ、これを体内から出して、
ほうれん草食べて、
うん、
吸っておならすると、それを吸っちゃうとすごい力が出ちゃうっていう。これはだから避けがたいね、これは。
なんなのすっごい選手とコーチ、すっごい仲いいね。コーチのおならを吸っちゃうの、選手が。
吸っちゃう、これは。
どういう仲なの、それ。
残さず吸っちゃうところが
ね。で、知らず知らず、ドーピング剤が、こう、より選手の
関係。全然、審査悪くないから、うん、IOC もちょっと多めに見てあげる。だから、もう、おならを、しちゃうじゃん。
いや、おならするけど、別に、コーチのおならは別に、吸わないと思うけどね。
吸うでしょ。
どう、むちゃくちゃ仲いいじゃん、それ。
いやいや、仲良くないと、だってコーチと選手。いや、
コーチは、その何、自分の選手に、バレずにおならで吸わせようっていう、ちょっとこう、悪巧みが入ってるの、そこには。
まあ、すかすよね、だから。
まあ、確か音が出たら、これはね。
だから結構、コーチになる条件としては、
うん。
っていうおならができるようになるかどうかって大事だし。
それは相当難しいよ。ただね、お尻とお尻の穴をパカッてこうね、引っ張ってやれば音出なくなるから。いや、そういうことじゃねえんだよ。そういう問題じゃねえんだよ。おならです、じゃねえよ。多分あれなんかもう薬剤かなんか薬みたいなの飲むんでしょ？あれドーピングっていうのはわかんないけどよく。そんななんかおならとかで吸引しないから。だからさ、まあ、なんかさ、例えばよ、ダースレーダーだって、その、ドーピング剤、例えば、ラップ、明日 MC バトルに出ます、フリースタイルバトルに出ますってさ、目の前にさ、むちゃくちゃ韻を踏めるようになる薬みたいなのを、あったらどうするよ、これ。飲む？あなた。
それはだから僕毎朝飲んでますから。
で、あさっきのラップだったら全然聞いてねえよお前。そんなラップさっきのラップ飲んであれだったら、
マジだ結果です。
お前その同心剤騙されてるから、騙されて買わされてるよそれ。
申し訳ない、もうめちゃめちゃ強くなっちゃったラップ
全然あのさ、もう放送時刻級の間があったしさ、ラップの後に、
うん、ウルトラライムっていうやつ。
ウルトラライム、名前はそれっぽいな、すげえかっこいい今時のラッパーが食いつきそうな名前だけどさ、
ウルトラライム Z
Z Z つけてる。
呼び方は G
ウルトラライム G すっごい今時のタトゥー入ってるラッパーが好きそうな薬剤だけど、その名前は。
あの、3粒飲むと3回が踏める。
すっごい割に合わねえな、多分、その8小節の間にさ、相当陰って踏むでしょ？
だからね、すっごい。2で進んでいくからね、調整が難しいんだよね。
それは別に何？その、必ず1粒で1個の陰なの、それは。
ここ出てくるんだ。
女全然割に合わないよ。
でも、黄色いの飲んじゃうと、いずれにいたしましてもが出ちゃうから。
じゃあ、お前、その黄色いの相当飲んでるよ。その、その、バス、外れ薬飲んでるわ、それ。
ちょっと白いのばっかなので、ちょっと黄色がかったやつ飲むと、いずれにいたしましても、
うん。いずれにいたしましても。ダースレーザーは。
ラッパーでいずれにいたしましてもって言ってるのは、みんな黄色いの飲んでるね。
でいずれにいたしましてもとかフリースタイル の、 その接続して持ってくるやつはあなたしかいないんだから、今んとこその日本全土広いフリースタイルチームの中でも。なんかダースレーダーはさ、そのヘッポコフリースタイルの割にはさ、あれもう情報解禁になったの、あのなんかラップの副音声、フリースタイルバトルの副音声とかやったりするんでしょ。
ああ、
これまだ言って
、うん、副音声、要はラップしているのの、
うん、
同時通訳をラップと同時にこうやって、うん、
その DVD とかの副音声、
空いてるところにまさにと岩を入れてくっていう作業。
じゃあお前そのやってる演者の質を下げんなお前、それで余計なものを挟み込むことによって
だから呂布カルマとかがラップしてる間にまさに
呂布カルマがお前言うか岩場和乳道くんとかがさ、
和乳道がラップしてる、
いずれにいたしましても、これが俺がワニュードって言うかお前。
タイミングを見計らって入れてる。
下手な感じにさせんねんお前のその変な風
あと
せいでもってよ。
案内ところにチェケだチェケだって言う。
だから90年代のラッパーフリースタイルあるある。
チェケだ
チェケだチェケだとライカー。
ははいってのもね。たまに。
ははいはもうツイギーさんの必殺技だお前。
各ラッパーが、うん、ラッパー始まる前の瞬間に、はーいって言ってからだし、ラッパー。
はーいって言ったら、もう、それでもう、ツイギーさんになっちゃうから、誰でも。
一応まあ、そ
ういう。CO8 だって、はーいってつけたら、それはもう、ツイギーさんになっちゃうから。
CO8 ってなんで急に CO8 だって。
CO8 でも、CO8 がフリースタイルするとして。
フリースタイルしたのもあんま見たことないんだけど。
だから、そんな CO8 がいきなりフリースタイルをやる段階になって、前段階で、ははいとか言って始めたら、それですら、CO8 ですら、ツイギーさんになっちゃうから、それは。
そう、だから一応カンもツイギーみたいになっちゃう。
カンさんは、あのボディスタイルは全然ツイギーさんと一番真逆だから、ツイギーさんなんかシャープで、スッとしたビジュアルだから。もうカンさんなんてもう、ほんとあれもう、なんていうの、お稲荷さんみたいじゃん。カンさんのあの、背景はもう、お稲荷さんがラップしてるみたいな、あのごっつさん。
ラップしてる状態。うん。
いや、もう一番遠いから、ツイギーさん。
まあまあまあ、そういう副音声やってきた。
うん。それをカンさんと一緒にやったの？
そうそう。一応、うん、まさにって考えたら俺がいわばって言うっていう、そういう。ま
あ、最低だな。レベルゼロな副音声だよ、それ。それを、その、何？それは、高沢さんが音声やったんだっけ？
あ、僕が録音してます。
だから、その、
カンが言ったやつ全部、最終的に高沢くんの声に全部差し替えてるから。
高沢さん、何 ?1 時間半ぐらい副音声喋りまくってんの
一応僕とカンが元を出たのを高沢さんが全部上から吹き込んできて。
何なのそれそのアメリカの何ドラマみたいな感じで上からこうやってんの、すげえ聞いてみたいけどな、それはそれで。
アメリカのドラマの日本語吹き替えみたいな言い方になってる。
アメリカ。
ジョニ
ー勝手に、高澤さんが、その副音声で喋ってるカンさんとダースレーダーの感情をこう増幅させて。
で、アメリカナイズして、アメリカのドラマの日本語吹き替え版みたいな感じ。
うん、なんかいろいろ乗りに乗りまくって、なんかよくわかんないんだけど、元は日本語なのに日本語で吹き替えしてんの、それ。どういうことなの、それ。
え、自転車で来たのかいみたいな、そういうの。
でも、わけわかんねえ。だから、まあ、それ何、そのバトルはなんだっけ
?KOK。
KOK。だから、KOK の、その DVD はもう、このラジオの3分の2が参加してるわけね。もう、ダースレーダー、高沢が。う
ん、青翔くんも参加してるよ。一応。
いや、俺参加してねえから。どこで参加、え、
代わりにやっといたけど、僕が。
代わり、お前、代わりに勝手にやるなよ、俺の声を。
いや、試合の解説で、これは青翔くんだったら、こっちあげるなって毎回言ってる。
すっごい、俺なんか R 指定かなんかだと思ってる。お俺、歴代のチャンピオンとかじゃねえから。
これはちょっと、大翔くんの意見が聞いてみたいですけど、どうですかね。
そこ R 指定とかだったらわかるよ、そこは。
大翔だったら。
大翔を出すな。何の実績も出してねえし、まずそもそもフリースタイルバトル出てねえから、俺。やめてくれよ。
決勝戦とかも、これ、大翔が出たらちょっと結果違ったねっていうふうに。
初めて聞いた人、大翔ってすげえ歴代のなんかチャンピオンか誰かなんだろうなって思っちゃうでしょ、それ。やめてよ。
あ、でもなんか一瞬ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないですけど、カンさんがマイカデリックの話題を出して。
う
ん
う
ん、
そうだね。そ
どこで出てくるよ、マイカデリック。
そういうのしてた。そういうのしてたね。
何それ。ダメなラッパーの例えとかで出てくるの。
あよ、これ。あの、びっくりしたわ、その時。
びっくりしましたね。
すごい楽しみだね、それは。
マイカデリックの話したね、それはね。
何で出てくるのか、じゃあそれはちょっとね、DVD。DVD でリリースですか、
DVD の副音声です。
うんうん、まあそれちょっとね出た時みんなも楽しみにしてほしい
ので、はい、発売いつだっけな、まだ、あ、4月、4月とかかな、
うん、4月、う
ん、iTunes 版が今日発売されたんですけど、そこは特典で副音声入ってないので、
ああ、なるほどね、それはダウン、
要はそう DVD 特典だから、
そう DVD、 そのダウンロードとかそれストリーミングとかじゃなく、DVD で買った人のみが楽しめるってやつだね。
ダースさんがとんでもないボムを落としてるんで、ぜひこれ DVD は
もう。何何何。いやもうちょっと。禁止用語とか言っちゃったの？
いや。まあまあ、歯を聞いてる人は楽しめると思うよ。
だいぶ。
おー、楽しみですね、じゃあ、
それは。ついね、歯のノリで言っちゃったっていうところもある。
お前さ、このラジオを他のメディアに持ってって通用すると思うなよ。他のとこ行ったらさ、すごいしらけると思うぜ、多分。何言ってんのみたいな感じになっちゃうからね。やばいよ、これ。心、うん、のりをね、例えば、なんか他のね、アベマ TV とか、そういうとこに持ってったらダメですからね。ネップとか、そういうとこに。
一応、大翔くんのせいってことになってるけど、最終的には。
いや、やめてくれよ。俺をなんか、悪者にしないで。
この状況は大翔のせいです。
いや、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、DVD 楽しみですね、じゃあ、それは。
やりました。
うん。いやいや、まぁ、高澤さんもそれは結構、高澤さん最近のバトルね、結構、だいたい録音参加してんじゃないですか？
そうですね。
うんうん。
うん。
あの、長丁場はさ、録音ちゃんとされてなかったとか、思ったりする、ドキッとするって、時はないですか、なんかそういう。
いや、もうつい最近ありました、そういうこと。
え、録音ボタン押し忘れてたみたいなことですか。
いやいや、録音ボタンを押し忘れというか、
うん、
なんかそのなんていうんですかね、そのパソコン、ちょっと僕最近パソコンを買い替えたんですけど、
うんうんうん、
ちょっとパソコンのハードディスクとか SSD とか劣化してると、
うん、
たまに取れてない時があるんです
よ。おうおうおうおう、ああ容量が足りないとかそういう感じですか？
というか、なんか書き込みのスピードが遅くなって、
うんうん、
でなんか後々聞き返した時に一部なんかデータがないみたいな時があるんですよ、うん、本当に一瞬だけデータがないみたいない
や、バトルであんなにね、みんな一回こっきりのね、そういうライブをやったものが撮れてないってなったら、 いや、撮れてませんじゃ済まない騒ぎじゃないですか、それは。
いや、なんかバックアップ撮ってるんで、そっちで撮れてるんで、
うんうんうん、
まあ大丈夫なんですけど、まあそれバックアップなかったら僕はあの首つ自殺
首つって自殺ですよね。もう最強のバトルできたぜチャンピオンだってなってるものが一個も取れてないとかだったらね。
まあまあその時はだから高澤君が吹き替えたやつ。
いや高澤さん荷が重すぎんだろそれ。呂布カルマとか和牛道のラップを振り
付けて吹き替えるっていう。
そんなことできんだったらラップバトル出てるだろう多分。いや多分ね、俺前もこのラジオですごい昔言ったと思うんだけど、あのラジオを、いやあのルイ山田ルイ53世、山田ルイ53世、うん、さんのラジオ、うん、ポッドキャストとかでやってるラジオを一回ね、なんかその放送丸ごとその録音してる人が紛失しちゃったみたいなことがあって放送されなかった回があったんだけど、
収録
したものをデータがパソコンの中にあるんだけどそれが消えちゃったらしくて、結構喋りとしてはさ、まあ頑張って喋った放送を丸々1回分なくなっちゃったとか、結構何やってんのみたいな感じだやっぱり。うんうん、
それはそうか。
やっぱり録音する側になるとね、そういうね、データのバックアップとかがやっぱ20、30とかで取らないといけないんだろうなってなんかいろいろ思っちゃったりもしたけど、そういうのは。
まあまあ、だから、毎回、おしょうくんが痺れることで解決していけばいいんじゃない。
じゃあそれ何、俺が東京オリンピックで謎のアプリ、俺に近づくと俺自身が
痺れる。おしょうは的なやつで、誰かが録音紛失したらおしょうくんが痺れるっていうことで。
うん、いや、いいんだよ。俺さ、最近ね、その、まあコロナとかでさ、まあ、最近そんなに敏感にこう、デリケートにはなってないんだけど、こう、やっぱ電車乗ったらさ、窓開けるって俺言ってたじゃん。
うんうん、
山手線の窓をこうね、
全部、
うん、そう、窓開け。このね、3密を避けるために。うん、まあ最近そこまでね、こう、花瓶にやったりはしてないんだけど、うん、
花瓶に水をやってないってこと？
花瓶に水をあげるのが花瓶じゃねえよ。そっちじゃねえよ。花瓶に水をあげましょうじゃない。そっちじゃ、その花瓶じゃないやつ。でね、その、まあ、電車乗ってたら、あの、最近ね、ほんと最近まで俺知らなかったんだけど、うん、山手線って、こう、俺いつも自分乗ったらこう、中からさ、ガチャーンってこう窓を下げて、窓、ちょっと隙間開けてたんだけど、外からも開けれること気づいてさ、なんかホームで、俺電車乗って発車までちょっと10秒ぐらい、こう15秒ぐらい駅に止まってる間に、変なおじさんが、こう、変なおじ、志村けんじゃないよ。志村けんじゃない。志村けんじゃないよ。まあ普通のね、ちょっと。
渡すが？
渡すがの、俺が変なおじさんって言っちゃったのが悪いんだ。普通の一般のおじさんが、ホームから、ホームからね、山手線にこう、窓を触ってホームから開けてたの。
うん、
あ、外からも開けれんだと思ってさ、意外と電車に乗ってるとこう、みんな座ってるからさ、座席座ってそこをこうちょっとこう、すいませんって窓開けんのって結構さ、なんか勇気もいるし、なんかこう何やってんのこの人みたいな感じで見られるから、なんかね窓開けんのこうちょっと言う、なんかこう、はばかれる時があってさ、だけど今回それを見てさ、外からもこう、そっと窓を開けて電車の中に入っていけばいいんだっていうのをちょっと学んでさ、うん、まあそんな感じで、あ、新たな発見があるなと思って、で、別の日にね、電車乗ってたら、俺みたいに窓開けおじさんが、電車に乗ってきたの。
髪の毛長いやつが。
それは本当に俺みたいなおじさんだね。俺みたいに。
おじさんだって髪の毛長いでしょ。
いや、全員俺みたいなビジュアルじゃねえから。
だって資格取るときにさ、
資格ねえから窓開けおじさん。
資格ないんだ。
窓開け探求とかねえから、すげえ簡単だから窓開けるとか。勇気があるかないかだけだからあれ。
なんかあのカードみたいなのあるんじゃないの？窓開けって書いてある。
ねえから、それ通信講座とかでやるもんでもないから、ユーキャンとかで取るもんないから。
資格を取るのにさ、26万円かかるとかっていう、そういう詐欺にかかってるとか。
それはすごい詐欺だ。
いや、それ窓が開けられるって。あなたも電車の窓が開けられますって言って。
いや、もうそれ勇気の問題なんだよ、あれは。本当に。誰でも手を引っ掛けて、期待下げるだけだから。
通信講座26万円。
高すぎっから。いや、その窓開けおじさんが、 電車乗ってきて窓開けてたのガシャーンって言って。で、俺座ってそれ、あ、俺みたいにこの人なんかコロナにすごい敏感な人なんだろうなと思って見てたの、うん。でね、なんかそのおじさんね、まあ電車に乗ってんだけど、なんかティッシュペーパーの、まあ5個ボックスのティッシュあるじゃん。あれをなんか両手に持ってるわけよ。なんかさ、その段階で俺なんか、このおじさんちょっと変だなっていうかさ、まあ別にティッシュをね、買って電車に乗るなんてことあるとは思うんだけど、
変なおじさん。
なんかさ、なんていうの、これ一般的な感じ、和田とかそういう変なおじさん、志村けんのじゃなくてさ、なんかさ、ティッシュの箱とかって、電車に乗って買うっていうよりは、まあ一般的にはさ、最寄りの自分の近場の、ドラッグストアとかで買ったりするのが一般的じゃないかなとか、わざわざ電車乗ってさ、ティッシュみたいなあんなものを買って帰る人って、まあいなくはないけど、なんか、ちょっと変わってる人だなって思ったわけよ。でね、そのおじさん、まあちょっと、あれ、ちょっと怪しいなって思ってたんだけど、そのおじさんをずっと見てたら、
向こうも、ね、窓は、ジョー君のことをちょっとこいつ怪しいなと思ってずっと見てたと思うけどね。
いや、もうちょっとそれはあるかもしんないですよ。これロン毛でヒゲだし。
おあ向こうも普通にあるでしょ、だって。
いや、向こうは別に普通の50代ぐらいのおじさんなの。
あ、じゃあ免許証持ってないんだ。
免許、だからその窓開け免許システムないから。
ちょっとこんがらがっちゃって。
そのおじさんがさ、窓を開けて、座る。重量上げは、だから、それはドーピングの話、さっき出たやつをつなげんじゃねえよ。
こんがらがっちゃう。
そのね、ちょっと窓開けて、自分の座席に座るかなと思って、その、ずっと見てたら、窓開けて、何するかなと思って。
窓開けないで、白を上げてて。
上げて、それ、窓昔のゲーム、それ。昔のアイドルがやるゲーム。窓開けてね、うん、座席に座る前に、電車の、まだ扉が開いてる電車の方の扉に行って、ホームに向かって、つばをね、カーッ、ペッって、ホームに、電車のね、ドアからホームに目がけて、ペッって吐いたの、うん。で、何食わぬ顔で、座席に座ったの。これさ、意味わかる？そんなさ、コロナに対してさ、敏感でこう窓開けたりしてるくせに、なんていうの、もう飛沫出しまくりの行為、真逆な行為してんだよ、うん、頭おかしいのかと思ってさ、こいつ何がやりたいのと思ってさ。
じゃあだから本当は大翔君に唾を当てたかったのを、うん、その人がいたから我慢したっていうことじゃない？
じゃあ俺何なんだよ、俺は。じゃあどういう俺はどうありがたいって思った方がいいの？そう、
だからうわぁ、こいつに当ててえけど、みんなもいるからって、ぺーって言って、ほうほう
ほう。いやいや、俺は、じゃあ、変なおじさん、ありがとうございます。俺にかける唾を、その、ホームの方にめがけて、入ってもらって、
ほ
んなわけねえだろ、お前。いや、だから、俺、多分ね、ちょっといろいろ考えたんだけど、やっぱね、そのコロナに対して、すっごいね、過敏になりすぎて、その、なんかもう、電車の中で、あった、こう、嫌な唾とかを、もう、外に出して、言いたいのかなとか、いろいろちょっと思っちゃったんだけど、うん、いずれにしてもなんかもう、
あ、やべ、
いずれにしても、やばい、普通に使っちゃった、いずれにしても。
いずれにいたしましても、
いずれにいたしましても、いずれにいたしましても、飲んでる、俺、黄色いカプセル飲んでる。いずれにしてもさ、この親父もう、なんかもう、変なやつだなと思ってさ、もう、窓開けっていう、そのね、まあ、なんかみんなのこと思っての行為やってるくせに、なんか一番自己中な、その、唾を吐いて、ホームに唾を吐くとか、あんなのかなと思ってたってさ、もう、嫌になっちゃったよ、もう。
まあ、いずれ
にいたしましてもとか、使っちゃうよ、俺も、もう。もう、そういう、もう変なおじさんもいるんだよ、もう。真逆の行動してる。もうちょっとだ、俺もちょっともう離れちゃったもんね、その電車、その同じ車両にさ、下手すりゃこの親父、電車の中でも唾とか吐きかねないと思ってさ、移動したよね、電車、別の車両に俺も。あ、怖い怖い怖い、変なおじさんだと思って。
でもそこに、移動した車両にも髪の毛長い人いたでしょ。
で、俺の分身みたいなやついないから、その一車両に、一人とか。ほんと怖い。だからもう、ね、ちょっと窓開けるまでは良かったんだけど、うん、
はい。ダースウェイダーの DJ オーショーの母、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援する、ティアックの協力でお送りしております。
はい、ティアックさん、いつもありがとうございます。
今週の泥団子。
はい、今週の泥団子。まあね、普通のラジオで言うところのメールテーマっていうのは、まあ、泥団子。まあ、メールとかね、はい、お便りを泥団子って言ってるんですけど、今週の泥団子テーマが、
はい、
あなたの買った高い買い物。
うん。うん、はい。
そう。
中則さん。
はい、中則さん。さっきも出ましたがね、体育館が校庭で俺とワンツーマンの DJ を聞いてくれたね。
正式オリンピック正式ルールに採用された
中則さん、はい、
ダーさん、おしょうさん、高田さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
自分の場合はいっぺんに高い買い物を買ったわけではないのですが、
免
許を取ってすぐから30代前半までずっとレースに出場していたため、
レ
ース関係に使ったお金は家一軒余裕で立つほど使いました。その時点で最新のマシンに買い替え、
レン
ジやタイヤ代、ガソリン代や競技がある時の遠征費、練習するにもお金がかかりますので、トータルするとどえらい金額になると思います。
お
もちろん全部ローンなので、時には月の払いが手取りよりも多くなったこともありました。
お
今は何かに一途になって打ち込んでいると、必死こいてんじゃねえよとか逆にダサいと言われる時代ですが、貧乏でも楽しかったですし、青春でしたね。子供、音楽は子供の頃から好きでしたので継続して聴いていましたが、ちょうどこの頃ガンガン聴いていたのが、人づてにやっとの思いで音源を手に入れたランパイ、フューチャリング、ユーザロック、GK マイアン、ツイギー、ジブラ、デブラージって言ってガマさんが抜けている証言でした。
証言ね。はい。ガマさん大事ですからね。
ガマさん大事です。
証言ね。うん、中則さんって、まあ、あの人結構さ、俺と同じくエアガンの趣味があったりさ、まあ、割と結構多趣味なのはなんとなく知ってるけど、レース、その、車のレース、F1 みたいなことやってたんだ。
うん。
へぇ、それ知らなかった。
ね。
そんなでも何、アマチュアでレースとかやるってどう、すごいね。どういうことだ？
まあまあまあ、これね、中則さん今日、いないっていうな。
うん、おぉ。そういうレースってそのアマチュアとかでもあるんだね。
ねえ。
その F1 みたいな感じのもうちょっとちっちゃなマシンのレースとかがあるんだね、じゃあ。まあ確かに、ああいうものはそのマシンの改造費、そして維持費とか、なんとなくね、素人目でも結構金かかんじゃないかなって確かに思えるわ、あれは。
まあね、一応あれでしょ、だから。50メートル走とかそういうのやつあるんだ
よね。車で50メートルって一瞬で終わるよ、お前。500メートルぐらいだろ、少なくても。50メートルって、つまんないと思う。加速する段階で終わんじゃないの、50メートルとかって。
50メートルで、もう誰が行った先にこう。
何ミニ四駆とかだったらあるよ、それは。50メートルぐらい。
ミニ四駆もね、小学生の時にさ、
うん、
やってたけどさ、
うん、
全然ちゃんと走んなかったね。
ミニ四駆はね、結構その、カスタムしてね。
ダッシュ四駆の方が流行ってたわけじゃない。
その、大会とかよくあったよね。その、タミヤ主催のミニ四駆大会とか
さ。ドラゴンとかね、うん。セイントドラゴンとかね。に、要はブラックモーターが禁じ手だなんていうのがあってね、
う
ん。
そうそう、モーターね、モーターの回転数を変えたりさ、あれなんかダッシュ4クロだっけ、アニメ、漫画、コロコロでやってたやつ。あれはなんかアイスホッケーの棒かなんかでさ、ミニ四駆を操ってこう、なんか、
で、ミニ四駆を走らせるときにはね、パーで行くんだよ、うん、
こう。あれ、だってミニ四駆って結構さ、速いじゃん。割と走る、子供が走るぐらいの速さでは進んでいくから、あれ追っかけながらホッケーでこう操るってむちゃくちゃ疲れるよね、あれ。
いやだからあの漫画はね、実際にミニ四駆やったことがない人が書いてますね。
あれでも、なぜかさ、ミニ四駆は流行ってたけど、あれ、さすがにさ、あれのあの漫画を真似するって子供っていなかったよね。だ大事なミニ四駆ホッケーかなんかの。棒で叩いたらぶっ壊れんもんな、一瞬で。
あれはだから本当に、あの時点で僕は、あ、漫画と現実は違うんだってことを、ダッシュ4クロー
ダッシュ4クローな、でも確かに、まあ、あの漫画自体も結構流行ったし、ミニ四駆も流行ったけど、なぜか、その流行ってるおもちゃと、漫画がリンクしないっていう、不思議な現象だったな、あれは。うん、
まあ、僕はドッジ断平でもね、同じ思いをしました、ね。
ドッジ断平はドッジボールのあれか。 ドッジボールはね、熱血高校国尾くんってあの、ファミコンソフト、うん、あれでやっぱ相当ドッジボール人気に拍車をかけてたよね、あの時代は。
結構、国尾くんのドッジボール流行ったね。
うんうん、あの国尾くんって突っ張りのキャラクターがね、うん、あの、普通、戦うアクション系もあるんだけど、なぜかドッジボールっていう部活に属して戦うっていうあれあったけど。うん、モズ落としとかね、懐かしいね。うん、
はい、
はい、じゃあ次なんかありますか。
ヤスさん。
ヤスさん、はい、ありがとうございます。
ラースさん、おしょうさん、高澤さん、こんばんは。
こんばんは。
今週のドドダンゴ投稿します。
うん。
何十年も前の話になりますが、
うん、
テレビアニメ北斗の拳全話収録されている DVD ボックスを購入しました。
はいはいはい。
10万円くらいだったと思います。
うわ、たっけ。
当時はサブスクという概念がなかったので、このものを、うん、で見ていた番組が手に入るということで思わず興奮してしまったのですが、高額な買い物をしたことがなかったのでブルブル震えながらレジに向かったことを覚えています。
おうお
う
お
う、購入したことには満足してしまい、未だに全ディスクを鑑賞できておりません。
すげえね、北斗の拳のそれ全巻セットなのかな、10万円なんて。
全部入ってるってことでね。
あらまあ、すげえ。
10万円って要は2、3とかも入って、1、2、3あるから、北斗の拳ってアニメが。
いや、まだほんとフルコンプセットだ。
うん、
だ今じゃね、でも今サブスクとはいえさ、全話は見れないんじゃない、さすがに。まあ、たまつい、俺これさ、ちょっと今つ、ここにあるんだけどさ、あの、ジャギ、マスクかぶってんのジャギだっけ。
うん、ジャギだよ。
ジャギが使ってるね、銃持ってんだよね。
ああ、ほんとだ。
うん。
本当だ。
ショットガン、うん。このね、短いショットガン。これね、かっこいいんだよね。マッドマックスでね、メル・ギブソンも使ったこのやつなんだけど。そうそう。やっぱメル・ギブソン、あの、マッドマックスとさ、北斗の拳って結構同じ世界観っていうかさ、どっちが真似してんだかわかんないけどさ。
いや、まあ、その話はやめとけ。
まあ、とにかく、これがあるとね、マッドマックスと北斗の拳ごっこがね、
マッドマックスと北斗の拳も同じと、世界の中で、
うん。
喋ること自体が禁止されてるから。
禁止されてんの？
マッドマックスと北斗の拳を。
俺何もすごいタブーに今触れてしまった？
いや、もう違う世界での出来事ですから。混ぜちゃうとなんか世界が衝突して大変なことになります
から。そっかそっか。
でも、どっちかにしても、本当に。
やばいわ。
NG の仕組みどころじゃないです
よ。もう激 NG ワードに触れてしまったのかしら。やばいやばい。
うん、
まあ、まず。
あ、でもかっこいいね、今の銃ね。
そうそうそう。
切り詰めてるやつね。
そう、短いやつ。
ケンシロウに飛行をつかれて自分で自分を撃ってしまう銃ですよね、それ。
あ、そうそうそうそう、ギュギュギュってこうね。
ブイーンってやってて、うわーって言ってね。
あれはいい描写だよね、なんかいいシーンだよね、あれ。
まあ、俺の名前を言ってみろってね、ジャギもね。
俺の名前言ってみろ。まあ、名シーンだらけ。確か10万円、また好きな人にとっちゃね、俺もトラさん、男は辛いよのさ、全巻フルコンプしてある。しかもトラさんのトランクケースに入ってるっていうのね、すっごい欲しかったんだけど、それも13万円とかね。やっぱ、シリーズものの DVD セットはもう、やっぱ10万超えしちゃうよね。
うん、僕、ザトウイチとかは持ってるかな。
あー、それも結構値段した？
結構したね、ザトウイチ。
いやー、まあ、仕方ないよね。好きなもののそういうセットは。
はい、はい、タロさん。
タロさん、うん。
今までで一番高い買い物は、
うん、
買った軽トラと免許を合わせて約60万円です。
おお。
電車を持っておらず、交通手段は農家の仕事と、田舎ならではの必要な、うん、交通手段に農家の仕事と、田舎ならではの必要な買い物でした。ってことで、60万円の軽トラ。
ああ、でも、やっぱ農家の方にとっちゃ、軽トラはもう相方というかさ、もうなくてはならないもの。っていう感じしますもんね、うん、でもやっぱ60万円で軽トラと免許がっていうと、うん、なんか意外とそなんか安い、そんなもんなのかな、高いのかな、
まあ、そんなもんな気もするけど、
まあね、でもやっぱ結構大金だよね、60万円、うん、免許、もう俺が免許を昔その20数年前取った時ってやっぱ20万は
誰だよ、和尚に免許あげたのは。
いや、ほんだ、まあ、ダースデー団地のガレージ、俺はね、免許持ってて、いるくせに、粉砕してしまったけど、駐車場に止めるときに。うん。
未だに許してねえかんな。
いやいや、もう許してくれ。亡くなったお父さんにも俺謝ったんだから、ちゃんと。
すごい起こしたからね。メリメリ。
すごいやね、ダースレーダーのお父さんに謝った時のお父さんのなんかものすごくこう、うん、冷めた顔は本当にね、毎晩脳裏にこう、よぎってしまうけど。うん、わかった、みたいな感じだったけど。そっかそっか、まあ、太郎さんはね、農家だから、まあ、頑張ってください、それは。はい。
ゆうさん。
ゆうさん。
はい、うん。初めて投稿する泥団子です。
おー、初投稿、ありがとうございます。
今までで一番高い買い物は、セラミックの差し歯と隣の歯のセラミックの詰め物です。
おお、
23万円。
お
使いすぎて年々歯の弱りを感じてますということでね。
え、いや、セラミック、
うん、
もう銀歯とかじゃないんだ、時代は。
セラミックです。
それにしても高いね。やっぱね、歯とかって高いって言うもんな。うん、あの、バナナマンの日村さんは、もう口の中だけで800万円かけてるって言ってたよ。
全部で。
インプラントとかで、なんだかんだで。
すごいな。
うんうん。すごい。なんか、その、あの、バナナマンがやってる、バナナムーンってね、TBS ラジオでもうずっとやってる深夜ラジオで、あれなんかね、作家さんも結構インプラントしてるらしくて、それで、相方の設楽さんも結構歯、いじってるらしくて、歯、この番組の歯じゃなくて歯をね。でね、その、バナナマンと作家さんの歯の治療代を合わせると、3人で総額2000万とか言ってたかな。
そんなにいくの？そんなに
いくの？やっぱ、稼いでる人たちは、ものすごい歯に金かけんだよ、やっぱり。一流芸能人は。
歯が命ですから。
だからラジオのこのね、だからこう言ってみれば、ダースレーダー、ね、俺、うん、高沢さんみたいな編成だけで治療費2000万とかさ、やばすぎだろ、もうそれ。ほら、バナナマンもメイクマネーすごいんだろうね。うん、
ねえ。まあでもね、子供の矯正とかどうしようかみたいな話もしてるもん、うちもね。
ああ、まあ矯正とかもね、なんかその今、裏側から見えないようにやったりもできるんでしょ、そんな。
いろいろあるみたいよ、やり方。
ねえ。まあね。
はい
うん、はいはい。
ケイリン太郎さん。
ケイリン太郎さん。金使いそうな名前だな、なんか。
高い買い物だったのは、ソシャゲの課金です。
ソシャゲ
前の話ですが、数十万円は言っていたと思います。後悔以外、本当に本当に何も残らない高い買い物でした。
ソシャゲってのはネットゲームのことですか？
うん。
あー、やっぱそう課金しちゃうんだ。
ガチャ回すのにお金がかかる。
レーダーはそういうネットゲームとかで課金とか、そもそもゲームする？
いや、ドラクエウォークは課金たまにする。
あ、ドラクエウォークとかでもあるのか。それ課金ってのは一回いくらすんの？
いや、もうね、100円ぐらいからなんだよ。
おー。
で、一番上、まあ、そんなに使わないけどね、僕はね。
やっぱそれがこう、チリも積もって10万とかいっちゃうんだ。
いっちゃう人はいるかもね。
ああ。
もう一瞬で使えるからね。3000円とかたまって。
そっかそっか。俺全然ゲーム関係やったことない人、課金なんてね、したこと。高沢さんはネットゲームとかやりそうだけど、どう？
いや、僕はやるとどこまでも行くタイプなんで、
どこまでも課金しちゃう？あ、いや、セーブしてんだ、自分で。
セーブしてて、うん、最近なんかちょっと僕ハマってるアニメがあって、
お
うその、五等分の花嫁っていうアニメが、ね、まあ、可愛い女の子が出てくるやつなんですけど、うん、
はいはいはい、
なんかパズルゲームがあって、
うんうん、
無課金でやってたら、
うん、
なんか衣装が、
うん、
1万円とかして、
待って待って待って、人間の服の値段じゃないか、それは。
スペシャル衣装みたいなのがあるんですよ。
うん、
でその自分の推しキャラクターのスペシャル衣装、うんうん、1万円みたいな。
1万円
を
ユニクロとかで高いじゃん。
だからそれが、それを何、例えば買うと、
はい、
キャラクターが自分の買った衣装を着てくれるってことなんだ。
まあ、ただそれだけなんです。
それはす
ごいね。僕もね、そのドラクエウォークで課金するタイミングっていうのは、
うん、
眼帯の防具が
出た時。お前、眼帯好きだな。ゲームのキャラも眼帯にやっぱしたいんだ。
眼帯が今のところ2つ出てるんですよ。
おうおうおう、
これだけはちょっと
身につけなきゃいけない。
眼帯買うのダースレーターぐらいしかいないんじゃないの、ドラクエ。
だけ結構ドラクエウォークにはかかって、眼帯が出るまで。
そっかそっか。まあ確かにそれで自分のキャラクターのアイコン、まさしくアイコンとして、ちょっとね、そうそう、うん、そういう風にしたくなる気持ちはわかるけどね。
自分のキャラクターに眼帯をつけるっていう、この点だけ譲れねえっていうのがね、どうしても。なんでこの、こんなね、ゲームで2枚も眼帯出るかみたいなね。1枚だけど、2枚も眼帯出るかみたいな。
作った方も、買うバカいるわみたいな感じで。
眼帯買っちゃったよみたいな。
しかも同じやつ2枚
買って。眼帯以外が出るんですよ、ガチャは。
なるほど、もう10万。
性能とか強さじゃなくて眼帯なんだっつうのって。
まあまあまあ、やりすぎはこれちょっと怖いですね。歯止めが効かなくなっちゃうんだね、10万とか。
衣装1万円はかなり緩
い。1回1万とかだったら、まあ、それ10万とかあっという間にいっちゃいそうな予感しちゃうね。
スマホ決済とかだとさ、操作は一緒だからいくら使うの、
だまあカードで買うってもんだもんね、その感じとしては。それはちょっと本当に気をつけとかないとね、何買ったってちゃんとメモしとかないと、ボンボンボンボン買っちゃいそうだもんね。
だから怖いからやってないです、最近。
そうね、それはね、一歩踏みとどまればセーフだけど、もう知らずにどんどん行ったらもう沼状態になっちゃうんだね、だから。
はい、
はいはいはい。
ハイリーさん。
はい、バイリンさん。
スパイディーさん。
スパイディーさん。はい、ありがとうございます。
パソコンをディスプレイから買ったので、それが13万円ぐらいしました。
あ、
阪神ファンなのですが、毎年ユニフォームを買っていて、1着8000円弱ぐらいするので、累計で考えると、あと他のグッズも買うので、すごい額になってそう。映画のパンフレットなども地味にそんな感じですと。
なるほど、なるほど。その野球とかサッカー好きな人は、そのユニフォームのレプリカとかさ、やっぱ欲しくなっちゃうんだね。
毎シーズン。
毎シーズン変わるんだ。だからその、例えばこう、選手の番号が入ってるものだったらさ、その同じレプリカのユニフォームとかね、ウェアとかでもやっぱいろんな選手のものとか欲しくなっちゃうんだろうな、多分。
ところがサッカーやってた頃は結構サッカーのユニフォームはね、好きなチームのやつとか買ってたもんね。
やっぱそれで、あれだよね、サッカーとかやっぱスタジアムに応援しに行く人とかって、お気に入りの選手のレプリカ着て行ったりしてるもんね、みんな。それは確かにね、あとやっぱグッズとかもね、スタジアム行ったら買っちゃったりとか、その映画だったらファンフレット、そういうものもね。
はい、
確かにね。
米粒フェイスさん。
米粒フェイスさん、ありがとうございます。
は
い、
僕が学生時代に、チョコエッグにはまり、レアの盲導犬狙いで大人買いし、バイト代ほとんど注ぎ込むなんて無駄なことしてました。今はチョコエッグのケースだけ大量に残っていて、巨大な虫の卵みたいな気持ち悪いっす。
なるほどね。そういう食玩系はね、中身がランダムに入ってて、中身が確認できない、そういう食玩のおまけ類は、確かにこれも、全部コンプリートするまで買っちゃいたくなるんだよな。チョコエッグなんか特に、あれ30種類ぐらいあったりするとね、結構1個500円とか、そんなもんだったりすると、あっという間に金額いっちゃうからね。はいはいはい。だこういうね、食玩系はね、俺もね、一時その、ハマった時があったのは、トランスフォーマーとかの、プラモデルとかの食玩は、全種類、中身がわかんないものとかを、こう、出るまで買うよりは、オークションとかで、全種類まとめて出品してるものをバーンってね、その、競り落とした方がかなり安めに買えるってことに気づいて、なかなかね、そういう中身見えない、ブラインドボックスっていうやつは、ほんとね、オークションとかで買った方が、実はね、いいっていうのはありますね。
まあだから、それは物が欲しい人と、ゲーム感覚何が出るかなを楽しみたい人で多分
違う。そうね。
僕もね、ビックリマンとかさ、そういうのはたまに買うんだけど、これ別に揃えたいっていうことじゃなくて、その日の
何
1個買って、キラキラが出るとか。
そういう感じだったらね、コンビニとかでこう、その日に、会った時に買うっていう感じがいいだろうけどね。
っていう感じにしてるけどね。
はいはい。
ミスター手塚さん。
手塚さん。はい、ありがとうございます。
大人になってから初めて競馬場へ両親に行った時に、一人2万円の予算で初競馬。結果、両親はマイナス2万で、僕はなんと約40万獲得。
そう。
ビギナーズラックで親に5万円ずつ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機一新して、
が、素顔には、一新したものが破損してしまい、自腹で高級装置をゲット。まあ、40万買ったってすごいね。
すごいね。そして、親御さんに冷蔵庫、なんか、そんなね、買ってあげるなんて、すごい親孝行だね。
冷蔵庫、洗濯機、掃除機を全部新しくしたって。
それなんか有益に使ってんじゃないでも。
ねえ、なかなか、まあ僕あの競馬とかも、自分の性格、これ前も言ったかもしれないんだけど、いやギャンブル系はね、ハマっちゃうから、
まで
やりたいって気持ちになっちゃう。だからやんない。もう
ダースレーダーがやっぱギャンブルやってるイメージとかちょっとまあ想像しても想像しきれないな、なんか。ダークレーザーやっぱそういうのにのめり込まないって感じがするね。
のめり込まないんだけど、のめり込んじゃうの。だからやんない。
やばいんだ、実際。
大学生の時とか競馬やってたから、みんなやってたっていうのもあるんだけど、でみんなで朝競馬新聞を買って、喫茶店って予想するっていう感じだったけど、良くないと思ってね。
そういう典型的な大学生みたいな時代もあったのね、ダークレーザーは。
まあ、あと、麻雀もあれだし、要はさ、カジノ的なところのさ、
ポー
カー、ジャックとかも、なんつうの、勝つまでやるっていうマインドになると、危ないから。
いやー、ちょっと、40過ぎてダースレーダーそっちに、なんか、沼にはまってほしい、そういうギャンブルの。
待ってほしい。
欲しい。それ見てみたい。もう、なんていうの、もう。パチンコ屋に朝から並んでるダースレーダーとかさ、見てみたいよ、なんか。
見てみたいって何です
か見てみたい、なんかこう、違法カジノに行ってるとこ、文春で撮られるダースレーダーとかさ、見てみたいな、そういう、こう、崩れていく。ね、
自分で分かってるんだけど、要は、勝ち負けがあるもんでは、その勝とうとして頑張っちゃったりするから、やんない方がいいかなっていう。を自分で一応セルフモニタリングしてなんとなく分かってるから。
そのくせバトル出ちゃうとすぐ、ラップバトルはすぐ出ちゃう。
ラップバトルとギャンブルじゃねえから。
ラップバトルだって俺、賭けの対象になってると思うぜ、今の時代だと。
まあ。
やってる人にとっちゃね。
出てる分には関係ないからね。
海外とかだと何だってこう、オッズかけてさ、何でもギャンブルしちゃうじゃん。ちょっとしたことでもね。なんかすっごい壁ドンしてるんだけど大丈夫
何今話してんだよ
もうなんかもう。
どうしたの、はいはい。
なんか子供の泣く、子供の心霊の声が聞こえる。
今話してんだよ。
何どうした泣いてんの、お化け？お化け見た？
かむかむ。
あ、どうしたの？泣いてんの？
かむちゃん。どうしたの？
どうした、どうした？失恋でもしたの？失恋？失恺した？
うるさいおじさん。
変じゃないから。むちゃくちゃかっこいいから。
変なおじさんだからこれ。
髪ベタベタじゃないし。
髪ベタベタの変なおじさん。
杉並の少年隊って言われてんだから、俺なんて。
ブロッコリーハムちゃんだから。
ハムちゃんじゃない。どうしたの、泣いてて。笑ってんじゃないもう。復活早っ。
ハムちゃんの絵。あ、ハマちゃんね。
ハマちゃん。ハムちゃんじゃないよ。ハマちゃんでもないよ。
ハマちゃんが好きなの。
おしょちゃんだからね。
おしょち
ゃん。杉並の少年隊こと、おしょちゃんだから。
ちゃんって言うと、女の子み
たい。女の子。やんだーん。投げキッス。
これがハマちゃんが好きな、髪の毛食べたのハマちゃんです。
投げキッス。ペ。どう ?2021 年の新ギャグ、今作ったんだけど。面白い？
夢が変にな
る。夢が変になるね、この人出てきちゃうとね。
夢に出ちゃう？
夢に出ちゃうと良くないよね。
変な夢だ。でも、髪の毛ベタベタのハムちゃんが出てきたら、この人のせいだから。ね。
ぐちゃぐちゃ髪、ほら、髪、サラサラだから、ほら。
触る人は違う。
ほんと、サラサラで困っちゃう。
ああ。ベタ
ベタだったでしょ？ほんとすごかったです。なんか
ほら、こんなに揺れちゃうんだぜ、髪の毛。
ボンドみたい。
ボンドがついてるみたいなね。
ボンドってくっついてんじゃねえかよ、ボンド塗ってたら。
普通ね、納豆で洗ってんだって、
髪の毛。どういうこと？むちゃくちゃ汚えじゃねえか、お前。食べ物あんなベタベタの。ダメさったらだから、
髪の毛洗って。納豆シャンプー使ってます。
納豆シャンプー、洗えば洗うほどお前汚れんじゃねえかよ、納豆シャンプー。
一応もったいないから納豆シャンプーした後それを食べてる。
うん、うまい、うまい、うまい。納豆マンじゃない。アンパンマンみたいになってるから。
そう、ベタベタなんです。だから
綺麗ですよ、ほら。こうやったらこれ、ほらほらほらほら。
ほら。昆布みたいでしょ。ほら、昆布、昆布、昆布。昆布だよね、これね。
もちょっとだけ先っちょが。
先っちょがボサボサの昆布。う
んうん、確かに昆布っぽいけど、こうやると。
たまにね、ね
爆発。面白いね。
髪の毛の中にネギとか入ってるから。
入ってねえよ、お前。むちゃくちゃ綺麗だから。
ゴム辺ネギ？ネギ？あ、もしかしてネギのゴムつけて
る。ネギゴムつけてんのかもね。
ネギゴムとかつけてないから。なんネギゴムってなんだよ。ネギゴム。
ネギがゴムってこと。
そう。あと、かまご。
いや、そのまんま、それ。
かまぼこピー？かまぼこね。かまぼこ。
かまぼこ。俺、かまぼこ好きだよ。あのわさびかなんかつけてね、ピッピッピッピッピッピッって食べると大好き。俺は反応してくれよ。
枝豆、うん、枝豆みたいな顔してるからね、
うん、どこがだよ。だから俺は
枝豆人間だから。
ちなみに少年隊って言われてんだから。
少年隊どこが少年豆、
うん、全然少年隊じゃないよね。
少年隊です。
もうちょっと少年隊はかっこいい感じ。
もうちょっと少年隊はかっこいい感じだね。うん。うん、多分ね。
少年隊です。
おじさん隊かな。
おじさんがいっぱいいる。
おじさんがいっぱいいる隊だね。
いやいや、おじさん一人でいいんだよ。で、少年だから俺もう本当に。
違う。
違くないよ。
ブロッコリー隊だ。
ブロッコリー隊だって。
好きだね、俺のことブロッコリーっていうの。
お前もブロッコリー隊だ。
そうだ。
ブロッコリー隊だ。少年って呼んで、少年って。
少年隊じゃない、少年。
少年ブロッコリー屋さん。
うん、いやいやいや。
いやもう遅いからお休みだね。夢に出てきちゃうからこれ。
うん、夢にで夢で会おうね。
夢でさっきの少年隊のダンスが出てきちゃうから気をつけて、
うん、気をつけるよ、
気をつける。
おしゃれ
少年隊ですよ。
おしゃれおしゃれ少年隊を見なければいい、
見なければいいんだ。
絶対夢に出るから今日ね、行くから夢の中に。
怖い怖い、気をつけな。
パパがパパにパパとパパのパパの顔しか出ないことに
して、あ、そういう感じ。
パパなんか一番あれだ、一番少年から遠いからね。むちゃくちゃおじさんだから。このパパ
少年隊だ。
そうだ。
いやいやいや、全然唐揚げみたいな顔してんだから。ダースレーダーは
パパの方がかっこいいんだよ。
ちょっと待ってよ、それは絶対ないと思うね。それはパパだからそう見えるの。
でもアシアはブロッコリー隊なんだけど、うん、パパは少年隊だ。
いやいやいや、むちゃくちゃおじさんだよパパ。
違うよ。
絶対おじさん、むちゃくちゃおじさん。
おじさんではないよ。
いやー、すみちゃんだね。
アシアはパパよりも髪はベタベタなんだ。
うん、いやいや、パパだって髪の毛ベタベタで、俺だって整髪料気をつけてないよ。
ほら。ベタベタだよ。
そろそろだって。
うん。
うん、だってあっちは納豆だからね。
こだパパはほんあれもう泥髪、泥の髪だから。
じゃあ泥シャンプーつけてんのかな。
あ、泥シャンプーってちょっと体にいい、髪の毛に良さそうな気もするな、なんか。パパだって髪の毛の色すごいでしょ。
納豆シャンプーがいいよね、おしょう。
納豆シャンプーやめてくれ、納豆シャンプーはやだよ、俺絶対。
カラシもちゃんと入れるから。大人だからね、カラ
シ。納豆シャンプーやだ、もう想像しただけで気持ち悪い。
納豆シャンプー、カラシと納豆とネギが、ネギが出てあるさ。シャンプーを作ってあげよう。
ああ、いいじゃん。
いい。そこでさっき言ってたネギ消しゴムっていうのも、ちょっとあえたら良さそう。一番うまそうだけどな。ネギ合うからな、納豆と。うん。
ゆかさん考えた。消せないネギゴムにしようよ。
ネギゴムって。
もうこんな時間だからね、君寝ないとね。
すごい起きてるね。
寝ないとダメだよ。
いやー、ドーピングしてるんですかって。ブロッコリー最近大丈夫、うん、
おやすみ。
ブロッコリーおやすみ。ブロッコリー。
ブロッコリーじゃない。
何
じゃあ、ブロッコリーじゃない、子供なんだ、
はい、子供だ、はい。じゃあ、見て寝よう。
こんなこと言ったらちっちゃい子も泣くだろ、
うん、泣くだろ、ごめんね。ごめんね。
おやすみして、ね、またね。
でもママいないの。
上でスターウォーズ見て。
何してんの？
どこだって。
うん。
ママこっちにいるよ今。
うん、これ納豆だから。はい。
納豆おじさんだ。
納豆おじさんはやだなその言い方。ちょっとせめてブロッコリーにしといて。納豆おじさんはものすごいなんか臭そうだから。
ベタベタの髪嫌なんだって。
いやだけど、探したら本当にリンスおしょうだから。
じゃあまた髪を触って確かめてやる。おっとっと、ビッタビタ。
ちょっとさ、ブロッコリーの話まとめちゃうからさ、君は寝てな。
でもマスターも開くかといえば、まあ、さあ、うん、さあ、見る人も増えるんじゃない？
見る人
も
増える。
すごい、大人みたいなこと言ってるね。プロデューサーみたいだな。すごい、確かにそうなんだよ。
いまいち面白いこと言ってないもんね、さっきからね。うん、ね、
ちょっと待って待って待って、それおかしいだろ、おいおいおい。
もしかして、うんちシャンプー使って。
うんちシャンプー？
お前言っちゃった、それ言っちゃった、ダメだよ、それ言っちゃったら。それを言ったらもう番組は終わりだ。うんちシャンプーは、うんちシャンプーは終わりだ。もうそれを言ったら。
お尻シャンプー、
うん、お尻もやめとこ。、うん、
もうだね、皆さん僕の髪の毛は本当にサラサラですからね、清潔で。今日も洗ったばっかりですからね。
絶対違う、
絶対違う、
絶対そう、絶対綺麗、宝石のような髪の毛だから。本当に豊風でサラサラなびく、まるで小川のような髪の毛だから。
で、食べた納豆。
綺麗です、はい、うん、
はい、
まる、絶
対綺麗じゃない、バイバイブロッコリー食べ。
すごい言いたいことだけ言っていなくなった。なんだ、帰ってきた、帰ってこない。
はい、ということでですね、
手ゼリフのように言って去ってったな。
ちょっとね、もう遅いからね、眠くなってんだろうね。はい、ですね、じゃあ今週のドラマはそんな感じなんですけど、あ、
はいはい、
もう一個来てたかな。
ありますか？
YouTube の方に来てた気がするな、ちょっと。
うん。いやー、結構起きてるねー。
ちょっとまあ金曜日だからね。
うん。
はい。ですね、犬好きさん。
犬好きさん、俺も。
はい。犬のハーネス。
うん。
リードをつけるね、童話ですね。安いのもたくさんあると思いますが、フレンチブルドッグ御用達のハーネスがあって、それを買ってまーす。いろんなバリエーションとかがあって、すぐ次のが欲しくなるので、出費がかさみます。ということでね。金がかかってるということですね。
フレンチブルドッグっていうと、なんかここに、まあ、フレンチだって、ブルドッグっていうとさ、昔のトムとジェリーとかだと、こう、ギザギザがついたさ、うん、首輪かなんかしてたよね、昔は。うん。ちょっとまあ犬のグッズも結構高いからね。はいはいはい。
じゃあ来週はどうしますか？
来週はね、 まあ、最近ね、さっきこれメール投稿してくれたミスター手塚さんってさ、まあ、いたけどさ、そのアメリカのさ、玩具でさ、ハズブロ社が出してる、まあ、トイストーリーとかにも出てくるキャラクターで、ミスターポテトヘッドって知ってる？
ポテトヘッドね。うん、わかる。
うん、あの、こうなんか、じゃがいもみたいな、じゃがいもっていうの？
じゃがいもでしょ、じゃがいも頭ってことだね。
うん、そう。に手が生えてるって、そのミスターポテトヘッドってキャラクターがいるんだけど、そのね、ハズブロ社が、その、ミスターっていうのを、この今の時代背景を踏まえて、ミスターを取り除くって発表したの。
お
うん、そのやっぱ今のこのジェンダー社会というかさ、男女差別をなくすためにとかいう感じのもって、今の時代に照らし合わせるミスターを取り除いて、ポテトヘッドとして新たにリニューアルして、うん、出していくみたいなこと発表しててさ、わー、こんな、あれだけ有名なミスターポテトヘッドって名前でさ、キャラクターも浸透してるけど、うん、そういうこう、社会背景、考えてミスターを排除するんだってちょっとびっくりしちゃったんだけど、うん、まあそんな感じでさ、まあ来週のテーマ、こうなんかそれ、まあ時代背景というかさ、
うん、
うん、なんかここまで出したからテーマ決めてここから導き出して
うんとね、じゃあ昔と今で名前が変わったものでいいか。
ああ、それでいいね。うん。
なんか、別にその、大きな意味がなくても、名前が普通に変わったものとかね。あれも、うんうん、呼び名だったよね、みたいな、あると思うので。う
ん
う
ん、
ね、
なんかまあ、それで言ったらさ、呼び方っていうか、言い方が変えたのが、その、例えば、マクドナルドとかさ、ケンタッキーのこと、昔はさ、ファーストフードって言ってたと思うんだけど、うん、なんかいつの間にかファストフードってこう、呼び名がなんとなく言い方が変わったなと思ってさ。
これはなんか地域とかなんじゃないの、
うん、昔はもう、まあ、その本当90年代とか初頭とかファーストフードって言ってたと思うんだよ。
ファーストフードじゃないの？違う。
今ファストフードっていうね。
あ、そうなの？
うん、そのファーストって伸ばさないでファストフード、
うんうん、まあ最近ね、ライスカレーっていうのがなくなったとかね。
ライスカレーはね、言わなくなったね。まあ古い言い方って感じがするもんね。うん、
まあまあなんかそういった、なんか思いついたもの、何でも本当のちっちゃなものでもね。
うん。
いいんじゃないかなっていう。
呼び名が変わったものとかね。うん、そういう感じでしょうか。
ましょう。で、告知。
おしょうく。はい、YouTube。
はい、
DJ 王将のワクワクチャンネルってね、さっきもこれ出しましたけど、こういうね、エアガンだったり、まあ後ろにあるようなフィギュアだったりをレビューする、おもちゃレビュー専門チャンネルっていうの僕別で、ここのチャンネルとは別でやってます。はい、それね、ぜひとも、おもちゃ好きのね、大人でも楽しめるようなおもちゃを紹介したりしてるんで、うん、DJ 王将のワクワクチャンネル、ぜひね、もうすぐ1年で、やっとね、今ね、800人ぐらいなんですよ、登録者が。で、一年ね、もうすぐ一年なんですけど、できれば1000人とか行きたいから、ぜひともね、チャンネル登録してください。そしたらね、生配信とかもいろいろできるんで、ほんとね、ここで告知するとね、ちゃんとね、増えてくれるのがマジで嬉しくてね、うん。ありがとうございますって感じですね。はい。
はい。僕はですね、明日27日、今日26だから、明日27日に、
はい、
ライフプロジェクトってYouTube のね、の番組で、ライブハウスとかね、を巡る現状をテーマにした番組に、ゲストに出ます、うん。で、来週がですね、3月の2日、3月の2日がまたフカホリー TV なんだけど、フカホリー TV がゲストがですね、うん、X ジャパンルナシーのね、
須藤
さんです。
どうどうどうどうどうどう
須藤さん。で、3日。3日が、うん、さっきも言ったけど、オリンピックの東京インパール2020っていうので、本間龍さんと武田砂鉄さんと僕の3人、ロフトからのトーク。
うん、
で、4日が、今初めて告知しますけど、久しぶりにですね、アートディレクターの高橋よしきさんをお迎え、
はい、
こんなディストピアは嫌だっていうね、
うんうん、
アメリカの福音派っていうね、を取り扱った番組を、予定しております。
うん、
はい。あとは、まあ、ね、その後金曜日またこの番組があったりとかっていう感じかな。
はいはいはい。
あとね、
いいですか？
うん、どうぞ。
あの、今週もね、今週の水曜日にね、リリースされました、うん、ラップ、あの、声優さんがね、ラップアイドルユニットっていうかな、うん、ラップユニットをやってる、うん、ヒプノシスマイクさんの、
うん、
新曲がね、水曜日にリリースされたんですが、これがね、ガキレンジャーのラッパーのポチョムキンがね、プロデュースして、新曲がね、水曜日に発売になってます。うん、ドツイタレ本舗バスター、VS バスターブロス。この新曲の中で、スクラッチ僕も参加してますんでね、イントロでバンバンバンバン擦ってる。スクラッチ聴いてください。ぜひ、水曜日発売になってますもん。はい。
はい。あとね、ちょっと先なんですけど、まあ、4月11日がね、うん、僕誕生日なんですけど。
あ、もうすぐだね。
そうそうそう、去年できなかった、
うん、
片目と片れのね、5 years countdown ね、もう、うん、あと1年ですから、45ですから、ラストイヤー、ラストイヤー。
ダースレーダー、寿命あと1年？
あと1年の、4月11日、とりあえず日程だけが決まってますから、うん、ちょっとね、何を、まあ、ゲストの方とかも呼びつつ、基本、うん、なんていうの、一人、
うん、
まあ、ベーソンズとかも楽器で入るんだけど、
うん、
ダース・レイダーのワンマンみたいな感じにしようかなと思ってます。
おぉ。
一人喋り、一人ラップ、一人ライブ。
まあ、ダース独演会ですか、じゃあ。
独演会みたいなのをね、このタイミングでやろうかなと思ってるので。
うん、はいはい。
それは411はなんか、日にちだけを覚えててください、みたいな。
はいはいはい。
です。まあ、じゃあ来週のテーマはね、名前が変わったものっていうことで、
うんうん、
ドル団子の方をお持ちしております。
はい。
ということで、メールでお送りする方は、info@hotgate.link、
うん、
Twitter、ハッシュタグ、ダースおしょう、カタカナでダースおしょう、あるいは YouTube のコメントなどで投稿してください。
はい。ありがとうございました。今日も1時間、40分。はい。
やりましたね。
はい。子供の参入もありましたが、毎度おなじみね。
うん。夜更かしが過ぎるぞっていうところもありますよ。
はいはい。
まあ、僕がね、こういうことやってるとね、子供の相手してあげてないとね、起きちゃう、うん、寝ないっていうことがありますからね。
うんうん。いや、まあ、元気でいいんじゃないですか、なんか。もうすごいね、番組に、口出しまでしてきたね。すごいよね。
うん、はい、ということで、片目のダースの時期ことダースエーダーと。
はい、ガキレンジャー DJ オショーでした。
はい、二人揃って、
はぁ、また来週、ありがとうございました。